おはようございます。今日は旧約聖書ですが、ハバクク書見つかりますか？1533ページですね。1533ページ、ハバクク書から一緒に見ていきたいと思います。まあ、さっきの証もそうですが、本当に神様がこの世界をの主権者であることは、私たちは特に教会ではよく強調し、クリスチャンとして信じ、大きな慰めになりますが、まあ、それでもそういう中でいろいろ悲劇や大変なことが起こるときに、なぜそうかということも思わされるわけですね。特に神様は義なるお方でありながら、いろんなこう大変なことが起こるわけですね。まあ、地震、さっきの話ですが、戦争や飢饉やいろんな病気などですね、ありますけど、まあ、そんな時にですね、どうしてかというふうに感じたりしますね。まあ、歴史を見てもそのことに悩まされた、信者も多くあります。聖書の中でもね、まあ、実は今日の箇所もそういう一つですね。このハバククが悩んでるわけですね。でこういう悲劇が起こる、まあ、3つの一番根本的な理由としては、その正すこと、すなわち間違いを正すことや、あるいは成長のため、あるいは裁きのため。で結局このハバクク書の中には3つとも記されているんですね。まあ、立たすというのは結局そうですね、神様が言うことの聞かない子供を、まあ、お叱りになって、そしてこう懲らしめて、また神様に立ち返ることをしてくださる一つですね。成長っていうのは、まあ結局神様に従っている従順ですが、よりこう強められ信仰が成長できるようにという、ね、そういう困難な中で成長へと導いてくださる。裁きというのは、まあ特に裁きというのは神様を全く聞こうとしない悪人やそういうものに対する神様の最終的な裁きであり、そのようなこともありますね。まあ、結局今日は主よなぜという題して、ハバクク書から一緒に見ていきます。まあ、まずは1章の1節から4節ですが、今日はなんと全部見ますから、ちょっと忙しいかもしれませんね。まあ、全部といっても全部は読みませんが、3章まで行きますね。最後まで行きますので、一緒について来てくださいね。はい、じゃあハバクク書1章の1節からですね。預言者ハバククが預言した宣告。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見せ、労苦を眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。まずですね、このハバククはこのように、まあ、祈ってますね。でこの主よなぜということですね。なぜこんなことがあるのかということですね。まずこの1節2節あたりでは、ハバクはですね、祈っているのになぜ祈りを聞いてくださらないのか、なぜこう心から必死に祈っているのに、そういういろんなこう問題を 見ているのに、その主よどうして何もしないのか、こんな祈りですね。どうでしょうかね、私たちも、このように心から主に祈ることをしますか。神様が本当に祈りを聞いてくださることを期待しつつ、ハバクのように本当にこう、まあ、あるいは涙を流しながらこうね、こう大変な様子のことを祈っていますか。で、結局このハバクはですね、そういう中でまずこのなぜこう祈りを聞いてくださらないのかということと、結局何を一番問題にしているかというと、それが、周りに、身の回りですね、本当に多くの悪が裁かれないまま、続いているわけですね。ですから、まあ、それは神様がこの悪を止めてくださいという、こう、思いがあるんですが、しかしながら、それはなかなか起こらないんですね。神様が祈りを、まあ、ハバクとしては聞いていないと感じるんですね。そう感じて悩んで、そしてこうなぜか、そしてこう祈りの中に神様にその問題を、まあ、訴えてるんですね。で、どういう問題かというのをちょっと第二列王記の参考までにですが、23章ですね、4節、3章4節からちょっと見ますと、第二列王記の23章ですね、4節から見ますけれども、677ページですね、4節から6節までちょっと読みますね。それから王は大祭司ヘリキアと次席祭司たちおよび入り口を守る者たちに命じて、バールやアシュトラや天の万象のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの谷でそれを焼き、その灰をベテルへ持っていった。まあ、とりあえずこれをですね、ちょっと読みますね。結局これはヨシアの時代で、ヨシア王は良い王様でしたが、その過去のね、間違ったことをここで直してますね。ですからどんなことが直されていたか、そしてこのハバクの時代というのはそのヨシアの前ですから、そういうことですが、まずはなんと、この主の宮の中にバールやアシュトレの偶像の神々を祀っているわけですね。で、そういう様子が一つありますね。で、なおかつこの7節ちょっと見ますと、さらに、彼は主の宮の中にあった神殿壇上の家を壊した。そこで、女たちがアシュトレの像のための王位を追っていたからである。まあ、結局、この神殿壇上っていうね、とんでもない話ですよね。こういう、こう、ことが、主の宮で行われていたんですね。まあ、同性愛やそういう買収ですね。まあ、そういうような罪深い、まあ、今日の世の中も、そういう性的な乱れも多くありますね。十節では、彼はパンヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせてモレクに捧げることのないようにした。なんとモレクの神に赤ちゃんを捧げていた、ね、男の子や女の子を捧げていたというね、こんなこともまあいたわけですね。まあ今日では中絶も何も考えずに起こることですが、ある意味似ているかもしれませんね。 まあ、とにかくそんなこう非常にこう罪深い中で、ハバククがそういう様子を見ながら、そのことに対する重荷を持って悩んで、まあ、祈ってますね。で、結局この結論は4節にありますが、このいわば神様を批判してるんですね。4節もう一回読みますが、それゆえハバクク一章に戻りますが、それゆえ立法を眠り、立法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。結局この神様がこう何もしないのでことが悪化し、どうしてもっとこういう悪人を裁かないのか、結局すぐに裁かないからさらに悪化し、すぐに裁きが来ないからさらにそれが増すということで、まあ、ハバクは、いわば神様を批判してますね。さてそのことに対して神様が答えてますね。5節からですが、5節6節を読みますが、異邦の民を目を留めよう、驚け、私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす、凶暴で激しい国民だ。これは自分のものではない住まいを占領しようと地を広く行き巡るとありますね。結局このハバククはまずですね、主よなぜですかとこう祈りから始まりますが、ハバククは主をある意味批判してますね。どうしてこう裁かないのか。そしてそれに対して主はこのご計画を示されますね。でまずは信じがたいご計画だと主は言ってます。結局神様はこのユダの悪を見逃しているのではないんですね。裁く計画があります。そして間もなくそれが来るわけですが、まあ、しかしながらハバクが期待するような裁きではないんですね。神様に裁きを祈ったわけですが、全く予想外の形で神様がハバクク、まあ、このユダを、まあ、裁かれるんです。で、それはこの6節にありますようにカルデア人ですね。まあ、カルデア人というのはバビロニアですね。このバビロニアをもってこのを通してこのユダの罪を、そしてユダの人々を裁かれるんですね。まあこれはハバクはもう予想外ですね。考えてもいなかったんです。結局このバビロニアの人たち、こう読んでみますと、時間の関係で読みませんが、7節からねこう続くんですが、まあ、読んでみますととっても残酷ですね。残酷で、そしてこのユダヤ人以上に罪深い悪しきものなんですね。だから神様がどうして、ね、このようにバビロニア人は もちろん神様のことは全く考えてもいないわけですから、どうしてこのバビロニアの人たちを用いてユダを裁くのかということで、またまたハバクは悩みます。で、私たちクリスチャンは時々神様のことを悩みませんか？悩みますよね。どうしてかなと思ったりしますけど、それはもう私たちから始まった問題ではないんですね。神様のなさることって本当に不思議で、時には私たちの理解を超えたり、あるいは理解に困ってしまうこともありますね。さあ12節からまたまたハバククはこう悩んでますね。そして神様に問いかけるんですが、主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、岩よ、岩というのは主よ、あなたは 叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまりにも清く、悪を見ず老苦に目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるんですか。このようにこう、どうしてこのバビロニアを何もしないのかっていうね、どうしてこのバビロニアを、主は清いお方なのに、すべてを支配しているのにもかかわらず、清い神様がどうして罪深いバビロニアを裁きの道具と用いるのか、それは良くないんじゃないですかというね。でしかもバビロニア人はこうユダヤ人よりも悪どい悪いのに、どうしてそうなのってこう、悩むんですね。でそのようにこう悩んで訴えてますが、またこの14節からこのようにまた批判してますね。神様に対して理解できませんとこう嘆いてますね。14節では、あなたは人を海の魚のように治めるものの内話を治めるものの内話を虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。彼っていうのはバビロンですね。バビロンがこう国々で、漁をするような漁師のように網を、ね、そしてこう人々をこう魚に、ね、のように集めているような、こんな話ですね。それゆえ ですからそれをしているバビロンがもう大喜びなんですね。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に甲を焚く。これによって彼のわきまえが豊かになり、その食物が豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。結局神様がこうね、それを止めないから、バビロンがこのように容赦なくですね、国々を滅ぼし、豊かになって、そしてそういうことを喜んでいるということでですね、ハバクの主への非難がありますね。で結局ハバクはですね、自分の言っていることが正しいので、そう考えてますね。正しいから神様がそれに対してどのようにお答えするかを2章1節でこう言いますね。私は見張り場に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに 何と答えるかを見よう、ね、結局この神様がどのように、ね、この正当な僕の意見に答えるのかなっていうことで、じゃあ聞いてます、見てますとねそんな風にこう言ってますね。さあそのようなことに対して主はまた答えてくださるんですね。でこの2章の2節からは、そうですね、2節から4節をまず読みますが、主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が旧詩として走るために、この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心は、うのぼれていてまっすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。 まあ、このように主はまず答えているんですね。で、まあ、結局このハバグクに対する訴えに対して主はこのように答えていますのは、まずですね、まあ、4節にあるように見よ、彼の心はうのぼれていて、彼というのはさっきのバビロニアですね、まっすぐではない、しかし正しい人はその信仰によって生きる。まあ、結局主の答えというのは簡潔に言いますとですね、悪人は最後には滅びるということです。一時的には栄えて見えても、それは一時的に過ぎなく長生きはしない。結局うのぼれている、心がうのぼれていて正しくはないので、まあですから長くは続かないということですね。結局成功したとしても、うまくいったとしても、この世限りだというような話ですね。で、まあこの後の5節からそうですね、19節まで、ずっとこう神様がこのバビロンのに対する、まあ、5つの災いについて、まあ、訴えているんですね。でちょっと5節6節だけ読みます。参考まで読みますが、実にブドウ酒は欺くものだ、高ぶる者は定まりがない、彼らは黄泉のように喉を開け、死のようにたることを知らない。彼らは、ずっとバビロンの話ですね、彼らはすべての国々を自分のものと集め、すべての国々の民を自分のものにかき集める。これらは皆彼らについてあざける声を上げ、彼らを皮肉り、風刺して、こう言われなければ、こう言わないだろうか。災いだ、自分のものでないものを増し加えるもの、いつまでだろうか。その上に担保を重くするもの。このように災いと5回ほどですね、この箇所で、まあ、19節まで続くんですが、まあ、このバビリオンとその民とその支配者たちは災いですと、そして神様の裁きにゆくゆく会いますよというようなことですから、まあ、結局一時的に栄えたとしても、それは長くは続きません。神様はやがて裁きますよということです。まあ、気づいたかどうかわかりませんが、この2章の4節には、前半見よ、彼の心はうのぼれていてまっすぐではない。そしてその比較としては後半、しかし正しい人はその信仰によって生きる。ありますね。だからこのバビロニアは傲慢で正しくはない。だからいろいろ災いが来ますよっていう話ですが、しかしっていうのは、片方バビロンはそうですが、正しい人はその信仰によって生きるというように言ってますね。まあ確かに、ここではこの生き延びるには神様に対する信仰が欠かせないということで、まあ、この先ユダはいろんな困難に遭います。まあ、バビロンに殺される人もいれば、捕囚で囚人となって、あるいは奴隷となってバビロンに連れられていく人もいます。まあ、そういう中ではダニエルという、皆さんきっとお分かりですよね。ダニエル有名ですよね。このダニエルもその一人ですが、バビロニアに連れられていって、そこでネブカデネザル王様に仕えるんですが、まあしかしダニエルは本当に主に対して信仰を厚く、主を信じて神様を信じて仕え続けたんですね。そういうようなことを話しているわけですね。で、実はこの4章の後半っていうのが、なんと新約聖書にも引用されてますね。ローマ書の1章の17節ですね。 このようにありますが、ローマ書一章の17節ですね、290ページですが、パウロがこのように言ってますね。まあ、16節から言いましょうかね。私は福音を恥と思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここの義人は信仰によって生きるというのは、ハバクク書の2章の4節後半部分をまあ引用しているわけですが、まあ、結局私たちクリスチャンの救いは信仰によって始まり、そしてまたそのクリスチャン生活は信仰に進むという、それからも信仰を要するわけですね。で、そういうようにこのハバクには言ってますね。まあ、結局私たちも、このすべてを支配していらっしゃる神様に対する信仰が必要ですね。そしてそういう神様はご自分の子をいつも最善を与えようとしていらっしゃる、そのようなこう信仰が必要ですね。さあ、その2章の20節ですね、見ますと、このようにまあ結論、神様が結論しているんですね。20節、しかし主はその聖なる宮におられる、全地をその御前に沈まれ。で、結局しかしというのは、その前の箇所からですね、まあ、ずっと続いてますが、最後の19節をちょっと参考に見ますと、災いだ、まあ、これはバビロニアへの災いなんですが、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ、それは象だ、それは金や銀をかぶせたもの、その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられ、おられる、全地をその御前に沈まれ。まあ、結局この箇所は、主は主権者なる神だということですね。たとえハバクク理解できなくても、たとえこのバビロンによってユダヤが滅ぼされても、それが君がわからないとしても、理解できないとしても、私はまだ主です、そして主権者なる神です、すべてを支配してますよということです。たとえバビロンがユダを滅ぼしても、それは変わらない。バビロンの人たちは偶像の神々にしか仕えていなくて、私は生きておられるという、こういうことですね。まあ、ですからこの主は主権者なるこの神様ですね。どんなことが起きてもそれはこの主変わらないんです。で、極端な話、バビロンはこのエルサレムを焼き尽くしますから、その宮を倒します。主は宮におられるんですか？まあ、宮はないんですけど、天の宮においては相変わらず主は主です。ですから地上の宮がなくなったとしても、主は天における真の宮においては座に着かれ、そして支配者なんですね。変わることはないんですね。そういうことを言っているんですね。さあ、そのことに対して今度ハバクは改めて、まあ、祈っておりますね。3章1節2節、預言者ハバクの祈り、シゲ四手に合わせて、主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちにそれを繰り返してください。この年のうちにそれを示してください。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。まあ、このようにこのハバクはまず祈るんですね。 まあ、この主の憐れみを祈るんですね。まあ、これまでの破幕は悪人が裁かれるように必死に祈っていたんですね、もともとは。まあ、しかしながら、この神様の来たる裁きを聞きますと、バビロニアによって滅ぼされますよということを聞くと、次に今度は神様の憐れみのことも祈ってますね。本当に私たちもそのように祈るべきですね。主よ、本当にまだイエス様を信じておられない失われた魂が、この救いに預かるように、また私をどうかそのため用いてください。で、まあ、私たちも結局一つありがちなことですが、それはまあ、ハバククはですね、その周りの悪に対してとっても悩んでるんですが、注意しませんと私たちはそういう悪に慣れてしまって、あるいは悩まなくなってしまうこともありますね。そうあってはなりませんね。ですから私たちは本当にそれに慣れていると、きっとそういうことを悩まない、祈らない、その人たちの救いを思わないかもしれません。それはあってはなりませんね。さあ、でもこのような中でハバククはまずはこのように主の憐れみを祈りますが、続けて3節祈りが続くんですね。その中でこのハバククは神様の御業を褒めたたえてますね。3節からお読みしますが、神は天面から来られ、聖なる方はパランの山から来られる、セラ、その賛美は地に満ちている、輝きは光のように、広めきはその手から放たれた、そこに力 が隠されている。まあ、続いて読むと、これがずっとこの、そうですね、はい、16節まで続くんですね。まあ、この主のことを賛美しています。で、ことにこの主の過去の御助けを賛美しているんですね。まあ、読んでみますと、これまでのイスラエル、ユダに対する神様の御助けをこう賛美していますね。感謝してます。この神様の御業を賛美してるんですね。褒めたたえてるんですが、結局この歴史を振り返ると、確かにイスラエルやユダに対して神様が何回も助けてくださったんですね。で、そのことをハバククは思い越しながら、まあ、賛美してるんですね。では、まあ、私たちも結局神様のこれまでの私たちに対する、恵みを時としては振り返りですね、そしてこの弱り果てた信仰の力となるすべきですね、本当に悩んでいる時に、神様がどうしてこんなことをされるのかなという時に、でも神様のこれまでの多くの祝福をですね、振り返りながら感謝すべきですね。さあ、そして最後になりますが、17節から19節ですね、見ますが、その時、まあ、こういういろんなこう災害があるんですね。バビロンによって滅ぼされるんですが、その時イチジクの木は花を咲かず、ブドウの木は実を、まあ、実らず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる、とあるんですね。まあ、このようにこの最後にこの、まあ、閉じるわけですね。ハバクク書はこういうふうに閉じるんです。結局ハバクはこの神様のご計画を聞き悩んだものの、しかしはそれでも主権者であることを覚えて、 そしてこれまでの主の御業を感謝し、で結局こんなことがあっても、すなわちユダが滅ぼされ何も残らなくても主に信頼し続けるというふうに、まあ、決心するんですね。喜び続ける、主に期待し続けるということです。結局ハバクはまずは神様に、そうですね、俗に言うと文句から始まってますね。なぜこんなことを何もしないのかというから始まるんですが、その結論はですね、このようになるんですね。で、まあ本当にこの神様がそのご計画があられ、それは本当に私たちのためにあるということでですね、まあ神様がこのハバクユダをですね、このように裁かれることを覚えてですね、いるんです。で、結局ハバクはおそらくですね、全部理解したとは思いません、ね、私たちもそうですよね。神様のご計画は全部理解できないかもしれませんが、まあしかし、このハバクは結論を言うと、その神様が信頼することにします。理解できなくても、それがこう分かんなくても、神様のこととして、神様が本当に素晴らしい主権者であることを覚えて喜ぶことにします。しかもこの17節から見ますと何もないんですね。ここにあるように、イチジクの木は花を咲かない、ブドウの木は実らない、オリーブの木も実らない、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐えた、羊は一匹もいない、牛もいない、何もない。まあそうですね、そうなるんですが、そうなるんですが、結局ハバクがここで言っていることは、神様の与えてくださった物質的な祝福ゆえに神様を喜びとするのではなくて、それがたとえ全部なくなっても神様がおられる、神様ご自身がおられ、でそういう困難な中でも神様のことを覚え、神様ご自身が最もの宝であり、その祝福以上の宝であるから、そのことで、喜びますと、喜び、勇み、この私の救いの神にあって喜ぼうって、こんな風にあるんですね。19節では、私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませると。ね、目力は、なんかね、ぴょんぴょんこうね、元気そうにこう山をね、こう行きますが、そういうようなイメージでしょうかね。まあ今日この詩をなぜというのを見ましたね。きっとこのハバクク書の中で最も鍵となるのが20節です。しかし主はその、2章20節ですね、しかし主はその聖なる宮におられる、全地をその御前に沈まれ、ね、何があっても主は主です。そして主はこの主権者です。今の世の中もね、いろいろ乱れたり、悪いものが栄えたり、戦争も絶えないし、いろんなことが起こりますが、私たちは主は主であることのゆえに安心すべきですね。で、結局、正しい人が時には確かに悪人によっていじめられ、いろんなひどい目に遭いますが、しかし主は主です。主はまだ、全てを治めておられ、ご計画があり、結局私たちがそういう中で、このもう一つ大きな箇所は2章4節ですね。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。私たちは生き延びるには主を信じるというね、信仰が鍵ですね。 まあ、ですから私たちは様々な中に置かれても、ぜひこのハバククのようにこの17節から19節のね言っているそのような心を持って、本当にこの主に頼り続けましょう。実はこの17から19っていうのは私の大好きな箇所の一つですね。本当にこの何があっても主は主であり、何があっても私たちは主に喜ぶというね、こういう姿勢を耐えてはならないというね、こういうことをこう学ばされるわけですね。ぜひ私たちもこのハバクに習ってですね、そのように主と共に歩みましょう。最後に祈ります。愛する天の父様、私たちもいろいろと困難にあったり、思いがけない問題があったりし、悩んだりすることもあります。主の御業をいつも理解するとは限りませんが、でもその世の中で私たちが、主は主権者なるお方であり、世の中がどんなに乱れても主は御座におられること、支配しておられることを覚えて、そして私たちは、この、信仰によって生きるものとして、そのように主を頼りとしながら、そしてそのハバククが最後に結論したことを、私たちもそのような心で主に従い続けることができますように導いてください。どうか私たちもいろいろ悩む中で、そのように主と会話をしながら、主の素晴らしい姿を心に留めることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。まあ、バビロニアがやってくる、日本が滅びるという、そういう状況ではないんですけど、でも個人的にいろんなこう悩みの中に、あるいは置かれているかもしれません。そしてそういう中ではよく理解できないかもしれませんが、しかし主にそのことを問いかけてもよくわからない。でも私もこのハバククのように、主が主であり、そして私は心から主を喜びとしたいと、そんなふうに今日御言葉を通して励まされ、そんなふうに願ってます。そういう方々手を挙げていただければ祈りを覚えますが、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。まあ、最も私たち人間にとって最も必要なことは、主を救い主として信じることですが、まだイエス様を信じていませんが、今日本当にこの私は主を信じたいです、そういう方はおられますか。愛する天のお父様、手が挙げられたお一人一人の上に主の豊かな祝福を与え、導いてください。確かに私たちもいろいろな困難の中に悩み、またよく理解できないこともありますが、しかしこのハバククのように、本当に主がそれでも支配しておられ、目的があり、そして最終的には主は勝利をもって私たちを導いてくださる、そういうことを覚えて、たとえ途中何もなくなっても主を見上げながら感謝しつつ歩めますように導いてください。手を挙げられた一人一人の上にも主の豊かな祝福を与え、導いてください。この祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。